それでは、コリント人の手紙、1の7章、17節から、20節までお読みいたします。ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また、神がおのおのをお示しになった時のままの状態で歩むべきです。私は、すべての教会で、勝手を受けていたのか、その後をなくしてはいけません。また、召されたとき、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと。無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは、自分が召されたときの状態にとどまっていなさい。佐田さんにメッセージをお願いいたします。
はい、後悔というタイトルにしましたけれども、教会でね、後悔とかいう言葉を出すと、悔い改めと勘違いするというか、ごっちゃになる場合が時々あるかもしれませんと準備しながら思ったんですけれども、まず、後悔ってその言葉通り、過去を振り返ってね、過ぎたことを振り返って、自分の過ちを悔やんだり、悲しんだりすることですよね。regret って英語で言いますけれども、それが後悔。で、悔い改めというのは、これまあ宮内先生が何度もお話しされてたんで、皆さん分かってらっしゃると思いますけれども、よく勘違いされるのは、これもごめんなさい、もうしませんというようなことではなく、それも含まれるんだけれども、その自分の人生の中で方向を転換する、ディレクションを変えていくということですね。神様の道、神様が求められる方向に変えていくという、それが悔い改め。だということは、まあ、宮内先生がお話しされてきたことや、まあ、バイブルスタディに出てらっしゃる方々は、最近のバイブルスタディで何度もそういうことがあったんで、お分かりかと思います。要するに、まあ、後悔と悔い改めというのは、まあ、違うことですので、決して、ね、今日こういうタイトルにしたからといって、悔い改めについて話すわけではないということを、覚えておいていただけたらと思います。数週間前にですね、バイブルスタディの時にちょっと、私は申し上げたんですけれども、自分で言うのもなんですけれども、自分の記憶力ってすごいなって思うことがあるんですね。この間も言ったけど、遡るともしかして、1歳ぐらいの時のことも覚えてんじゃねえかなっていうのがあって、まあ、細かいこと言ったらきりないんであれですけど、まあ、何かというと、幼い頃の記憶で、ある時、両親とか姉にですね、そういえば昔こういうことあったよねっていうのを3つ4つ挙げていくと、なんか、いや、それはお前覚えてないはずだっていうのが、もう幼すぎて覚えてないはずだ。まだお前おむつ変えてもらってた頃だっていうのが、まあ2、3ありまして、すごい記憶力だなって自分でも思うことあってですね、時々姉には、姉と話してて昔のことをちょっと出すと、やっぱりあなたは年をごまかした私のお兄ちゃんだろうとかしょっちゅう言われるんですけれども、その反面ですね、暗記力ってのはダメなんですね。暗記力と記憶力の違いなんですけども。暗記力っていうのはやっぱり覚えなきゃいけないことですね。学校の勉強だとか、会社の仕事に関することだとか、嫁さんに頼まれた買い物のリストであるとか、そういうのは全然ダメなんですよね。数分前のことも、こんなのも30代後半になるとも、一挙にダメになって、もともと弱いんですね、暗記力は。ダメなんですけど、30代半ばから急にひどくなって、数分前に覚えてなきゃということもどんどん忘れてって、これでもって40代後半だったらさらにひどくなってですね、昔ね、若い時に中年のおっさんたちのことをからかってたことをなんか悔やむわけですけれども。で、こんだけ記憶力がいいと、もちろんいいこともあるんですけれども、嫌なことっていうと、嫌なことも覚えてるんですね。たくさん。しょうもないことでも。例えば、 自分自身に対するだけの失敗、そういうのはね、別に覚えてても、ああ、こういう失敗の繰り返しが今の自分を作り上げてくださったんだって、素直に神様に感謝できる部分はあるんですけれども、例えばですね、人に対してひどいことをした、ひどいことを言った、些細なことでなんですね。まあ、具体的な例を挙げてったら、私の人格が疑われそうになるんで、挙げていくのはやめますけれども。まあ、そうですね。大学の時なんかは、すごいふざけた生活だったんですね。土日なんかはね、まあ、例えば次の日に大学の授業がなかったら、もう夕方ぐらいから飲んでますよね。飲みまくって。今みたいにビール中心じゃなくて、もうアルコールが入ってるものは何でも飲んでた時代ですね。もう とりあえず酔っ払えばいいみたいな。それでもう次の朝は学校ないもんですね。授業がないもんで、まあ、もう朝ぐらいまで飲んでて、でもなんか大酒飲んだ時って何時間も連続で寝れないんですよね。結構朝普通の時間に目が覚めちゃって、それでもって二日酔いで頭が痛くって、それで頭が痛いんで、もっと寝たいんだけど寝れない。だからもうちょっと飲むかって朝から飲んでたりしてね。土日なんか朝から飲んで、それでまあ、昼前からまた、ああ、やっと寝れるとか、昼過ぎ夕方ぐらいまで飲んで、夕方また友達に電話してまた飲み始めてみたいな、とんでもない生活をしてたんですけれども、そういう生活をしてるとやっぱり、人に対して失礼なこと言ったりね、やったりするわけですね。いつも飲んでると。飲んでなくても私は口が悪いんで、失礼なことを言うことはしょっちゅうあるんですけど、決してね、女の子触っただとか、誰かどついたとか、そういうことはないんですけれども、誰かに手出したってことはないんですが、ちょっとした態度とか、ちょっとしたその言動、こういうことを言ったとか、そういうのをですね、なんて言うんだろう、このコロナによる外出自粛期間っていうのは、私にとってすごい、まあ、いろんな意味で、貴重な時間なんですけれども、仕事がね、極端に減った分ね、いろんなこと考えちゃうんですよね。だから過去のそういうつまんないものも含めて、些細なものも含めて、そういう過ちというのを、なんでか知らないけど、どんどん思い出しちゃうわけです。なんでこんなことしたかなとかね、あの人未だに自分のこと嫌ってんだろうなとか、そういうのをたくさんたくさんね、なんか思い出せなくてもいいようなこと、たくさん思い出すわけですよね。でも、その連続ってやっぱりある意味、サタンの誘惑っていうか、お前はこういうしょうもないやつだったんだよっていうのを、もう、念を押されて、連日、もう数日間連続、こういうこともあっただろう、お前こういうこともしてきただろうって、もう全然もう何年も10年、20年も考えてもなかったようなことを、パーッと思い出したりするわけですよ。それでも悩んでたわけじゃないんだけれども、まあでも聖書的に、解決というか聖書には答えがあるはずだなと思って、それからねしばらく聖書を読んでたんですけれども、まあそれがもう1ヶ月ぐらい前、2ヶ月ぐらい前かな、その頃で、まあその頃から今日の、話の題材っていうのを決めてたわけです。で、過去の過ちについて考えるとき、先ほど申し上げたように、自分自身に対してのことだったら教訓、これから教わったこと、学んだことっていう。それで済みますよね。で、まあ、ちょっと例に出していいのか悪い、わかんないんだけど、まあ、みんなにとってはわかりやすい例で言うと、元ヤクザの牧師先生結構たくさんいらっしゃいますよね。で、まあ、その方たちの証を聞くと、まあ、感動はするわけですけれども、でも中にはヤクザの中でも下っ端とかじゃなくて相当悪い人たちともいたわけで、その方々が手を汚してなくても部下によって傷つけられた人たちは多いわけですね。もしかしたら殺された人もいるかもしれない。人生狂わせられたっていう人たちも何人もいるかもしれない。そういうのを考えたときに、じゃあそういう先生方は牧師になって多くの人たちを導いていらっしゃる。まあそれはそれでいい。だけど、その方々が、悔い改めて人生が変わりましたというふうに、喜ばしく振る舞っているところを見て、恨めしく思う人たちもまだたくさんいるのかもしれないと思うんですよね。お前らのせいで人生ダメになったやないかと。 中には追い詰められて、そういう人たちのせいで追い詰められて自殺までした人たちもいるかもしれない。わかんないけど。だからといって、そういう牧師先生方が、自分自身が被害を及ぼした人たち、一人一人に対して謝るべきかっていうと、またそれもまた話が違うのかなと思うんです。例えばですね、これ今、元ヤクザの牧師先生たちの話を分かりやすいかなと思って例に出してるだけですけれども、そのヤクザの人たちがやるようなひどいことじゃなくても、一般庶民の私たちが過去にひどいことをしたとしますよね。誰にも迷惑かけてない、誰のことも傷つけてないやつなんていないと思うんですよ。何かしらあると思うんですよ、過去を振り返ったら。もしも自分のことを、自分が傷つけられたことばっかり覚えてるけど、自分が他人を傷つけたこと全然覚えてないとしたら、そういうありがたい人たちはね、まあ、幸せだとして、まあいいとして。でも大抵の人はね、でも普通は、普通って言い方はおかしいけど、人間って誰かのことは一概には必ず傷つけちゃいますよね。だからって、それを思い出したときに、昔のことだからといって、その人のところいちいち謝りに行くかどうか。そうすることによって、物事が解決するのかどうか。必ずもそうじゃないんですよね。というのは、自分が覚えてるだけのこともあるんですよね。些細なことだったりすると、相手は全然覚えてない。もっとすごい場合には、相手が自分の存在さえも覚えてないかもしれない。別のケースで言うと、相手は覚えてたけど、もうそれを乗り越えて前進してた。または、忘れてたけど、仮に誰かが昔のことで謝ったとしたら、せっかく忘れてたのに、また過去のことを思い出しちゃって、蒸し返してしまった。いろんなパターンが考えられると思うんですよね。でも多くの場合、そういう時に謝りたいっていうのは、自分が苦い思いしてるから、謝ることによってチャラにしたいという、自己満足にしか過ぎないのかなと思うことはあるんですね。だから、すべてのケースにしてそうだとは思わないんだけれども、自分たちではもうどうにもできないこととか、変に自分たちが動かないことって結構多いんじゃないかと思うわけです。今日のですね、聖書箇所なんですけれども、今日の聖書箇所では、割礼の話が出てきます。だから、割礼がトピックなのかなと一瞬思いがちですけれども、割礼に関してはね、細かい説明は不要だと思いますけれども、まあ、要するに宗教的な儀式として新約聖書の中では捉えられるのかなと思うんですね。決してそうじゃないっていう言い方もあるかもしれないんですけれども、19節にあるように、割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。と書いてありますけれども、これは何を意味するかというと、その前にですね、今日の聖書箇所で何度もですね、お召しになった時とか、召された時、そういう表現がされています。私たちが神様によって召される。これは新改訳なんですけれども、他にも新共同訳とかね、口語訳を調べても、召されるという表現が使ってありました。で、英語もですね、何個か訳を見たんですけれども、全部、call ですね。calling。呼び出す call ですね。同じですよね。ですから、そこはまあ、召されるという訳でいいんだろうなと思いますが、これがですね、英語でも日本語でもリビングバイブルだけは、召されるじゃなくて、クリスチャンになるという表現がされてたんですね。だから、それを交えて考えると、この召されるっていうのと、まあね、クリスチャン以外の人にはちょっとわかりにくい表現で、まあ、要するに、神様によって導かれたとき、信仰に導かれたときということでいいのかなと思います。これがですね、まあ皆さんが全員がそうかどうかわからないですけど、私自身とですね、皆さんの大きな違いというのは、私は両親がクリスチャンだったんで、ご存知のように。小さい頃から御言葉を聞いて育っています。だからといって、幼稚園の時とかね、小学校の時に強い信仰を持ってましたって、そういうんじゃない。本当に自分の信仰を持てるようになったのは、本当大人になってからだというのは、自分で分かってるんですけど、何が違うかというと、この時にイエス様に出会えましたという感動的な瞬間というのは私にはないんですね。いついつクリスチャンになりましたっていう。 別に洗礼も前話しましたけど、洗礼も中学校に入ってやら、自然に大人の礼拝に出始めるようになる、なって、それで洗礼を受けるんだと勝手に思い込んでた、成り行きみたいな習慣みたいな部分があったんで、決して一大決心ではないわけですね。でも、私のように教会育ちじゃない方々の方が日本には多いわけで、その方々っていうのは大半は、どっかのタイミングでイエス様と出会うという大きな感動を持っていると思うんですよ。それが洗礼を受ける前か後かは人によって、まあ、個人差っていうのはあると思うんですけどね。今日の召された時っていうのはそのことを言ってるんじゃないかなと思う。そういうこと、そのことも含まれるんじゃないかなと思うわけですね。どの時点でイエス様の道へ導かれたか。どの時点で信仰に入ったか。で、最初の話にも戻りますけれども、まあ、聖書箇所としては、そういうことだと思うんです。割礼に関してもちょっと言うと、当時はね、ユダヤ人の人たちは、信仰を云々抜きに、多分、証として割礼を受けなきゃいけなかった。でも、パウロが言うのは、キリストの道というのはそういうもんじゃないよと。割礼を受けなきゃいけない、受けなさい、受けなく、絶対受けちゃいけないとか、絶対受けちゃいけないというよりも、もうイエス様がいろいろしてくださったんだから、もう割礼なんか必要ないよとはっきり言ってますよね。ただ、イエス様の信仰の道に入る時点で、じゃあなんだ、割礼なんかいらなかったのかって後悔する人たちもいたと考えられるわけです。ね。だったらやるんじゃなかったよ。こんなん必要なかったじゃん。で、中には、じゃあ、イエス様の道、その頃キリスト教中じゃなくて、ユダヤ教のイエス派みたいなもんだったと思うんで、いやもうイエス様のことついてくから、俺も割礼受けなきゃいけないのかなと思ってた人たちもいると思うんですよね。でもそうじゃなくて、今日の聖書箇所は、そういうことはどうでもいいから、神様の教えを守ることが大事だ。命令を守ることが大事だ。そういう、ユダヤ教の人たちが聞いたら怒るかもしれないけど、儀式だけに過ぎないことみたいな、扱い方をここではしてるんじゃないかなと思うんですよね。そういうことじゃない。形じゃない。イエス、神様についていく心が大事だ。と同時に、みんなが召されたとき、要するにクリスチャンになったとき、神様への道、イエス様への道へと導かれたときの状態でいいんだよと。割礼を受けてたかどうかじゃない。そうじゃない。あとを振り返ってどうのこうの、じゃないんだよって。これから、イエス様を救い主として受け入れて、これからどうしていくかという、そこが大事なんだよというふうに解釈できるのかなと思うんですね。で、先ほどの話に戻りますと、私たちの過去を振り返るときに、どうしようもできない。どうしようも、自分じゃもうどうしようもならない。失敗というのが数々あると思うんです。私たちがみんな多かれ少なかれ持ってる、他人に対する過去の失敗、大半がもう自分ではどうしようもできないことはなんじゃないでしょうか。そしたらここまで来ればね、神様に委ねるしかないですよね。神様にお任せする。そして相手はそれを忘れてるかもしれないし、覚えてるかもしれないけど、もしも自分で誰かのことを聞き続けたというのが心にあるなら、もちろんその方のために我々は祈っていく。その二つぐらいしかできないんじゃないかなと思うんですよね。自分がこうやって暇だからといっていろんなことを思い出してきた。この外出自粛期間の大事なポイントかなと思ってます。本当ね、私は皆さんご存知のように、ある程度いくつか趣味はあるんで、ね、暇をこくってあんまりないんですよ。ね、だから何かやることを見つけれるんでね、コンピューターの前でも外に、外にあんまり出れないけど、普段から暇で、普段ね、子供がいればあんまり暇なことはないんですけど、でも仮に子供がキャンプに行ってるとか、嫁さんも仕事に行ってて、自分も仕事がない日とかね、そんな外に出てやることをいくらでも見つけれるし、コンピューターの前でも やることをいくらでも見つけれるんですけど、どんだけ暇だったかというと、実は先週ですね、水曜日から金曜まで3日間、ローリングストーンズのアルバムを60年代のから、1999年までの全部聴いちゃったんですね。最初から。でも、もちろんベスト版のような編集版とか、ライブ版はスキップしましたよ。 同じ曲何回も聴いてもしょうがないんで、あと何回もしょっちゅう聴いてるアルバムは、まあ、スキップしたんですけど、普段あまり聴いてないの、ほんとデビューアルバムから99年までの全部3日間かけて一通り聴いてたんですよ。そこまで気分的に暇だったというのがあって、だからこそそういう嫌なことも思い出してしまう。些細なことも。ね、飲み屋で人に吐いた失礼な暴言だとかね。酔っ払った勢いで女の子に対して言ったようなこととか、それ大学時代のことだけじゃなくて、まあ、ある程度ね、その後でもいろいろあったんですけど、とにかく、なぜかしら大学時代の一番自分が無責任だった時代の頃の、過ちばっかりが、なぜかしら全部頭の中バーッと出てきてね、それでちょっと気が沈んでたことがあったわけです。でも、ね、聖書を開いたり、いろんなね、そういう聖書に関する文章を、人が書いたものを読んでたりして、まあ気づいたことがあったんですね。私たちはですね、ある程度中年のおっさんとかばさんになると、不満が増えますよね。なんか知らないけど。今、アメリカでカレンっていう言い方するのをご存知ですか？女性の名前でカレン。K-A-R-E-N。ね、カレンっていうのは女性によくある名前ですよね。特に白人女性でよくある名前です。何を意味するかというとですね、よくファーストフードレストランとかスーパーのレジでですね、文句ばっかり言ってるマネージャー呼べとか言ってるおばちゃんいますよね。それを称してカレンっていうんですけれども、それと同時によく最近話題になってる、例えば黒人の家族が公園で遊んでたとか、黒人が近所を散歩してたとか、黒人が外で何もしてないのにいるだけで白人のおばちゃんが警察に電話するってよく聞きますよね。それもよくカレンっていう言い方するんですけれども、まあ私たち人間っていうのは中年になるとやたらしょうもないことで不満が溜まっちゃったりしますよね。まあ、若い時からそうだっていう人もいるかもしれない。要するに、どっかで何か些細な理由でも人のことを許せてない部分があるんじゃないかと。そういうことだと思うんです。で、後悔するときっていうのは、人に対して何かいろんなことをしてきた。確かに相手は許してくれてないかもしれないし、許してくれてるかもしれない。または忘れてるかもしれない。わかんないです。ただ、先ほど申し上げたように、そうなったら神様に委ねるべきだと思うんですけれども、それと同時にですね、いつもそういうときに思い出したいのは、私たちはイエス様の十字架と復活によって許されている存在だと。神様が私たちのことを許してくださっているのに、なんで私たちは自分自身を許そうとしないのかってことなんですよね。いつまでもそういうふうに自分自身のことを責めようとしている。で、イエス様がおっしゃった一番大事な戒めとして、すべてを尽くして神を愛せよというのがありますけれども、第二の戒めとして、自分自身のように他人を愛せよというのがありますよね。第一、第二というふうに順番がつけれないような感じです。なぜかというと、この第二の戒めも第一の戒めと同じぐらい大事ですというふうにイエス様がおっしゃってたんで、第一も第二もないんですよ。同じぐらい大事だということで。ということは言い方を変えると、だから自分を愛するように他人のことを愛しなさいということは、自分のことを愛せてないやつに他人のことなんか愛するやつわけがないんですよ。自分を犠牲にしてまで人を大事にすることはできるかもしれない。でもそれがイコール愛かどうか別です。ね。自分はどうせしょうもない存在だからっていうので、いろんなことを人に譲るっていうことはあるかもしれない。でもそれは諦めモードに入ってるだけで、それが他人のことを大切にしてるとか愛してるかとは限らないんですね。そして、愛するというときは、許すっていうことがついてくると思うんです。まあ、もちろん過去にその相手とのいざこざがなかったら許すも平等もないかもしれないけど、まあ何かあった時に、何か過去に問題があった時に、それでも相手のことを愛するというのは必ず許すということがついてくるわけですよね。それは自分自身に対しても同じかなと思うんですよね。自分自身のことを許せてないのに自分自身のことを愛せるのかっていう。例えば誰かがね、他の人に、私はこの人を愛してます。でも許せないことがあるんです。それはちょっと、聖書が言ってる愛じゃないですね。 そこは異性関係だったらね、恋という感情の中、私あの人のこと愛してますけどこれだけ許せないっていうのがあるかもしれないけど、それはまた神様が私たちに求めてらっしゃる愛じゃないです。だから自分自身のことを許せてないのに自分自身のことを愛せるわけがないじゃないでしょうか。と同時に、自分の自身のことを許せない奴が他人のことを許せるわけがない。もちろん、自分には厳しく他人には優しくという表現がありますけれども、それとここで言う許しは違いますよね。時々そういうのって上から目線に入ってる部分もありますよね。自分には厳しく、他人には優しく。他人には、じゃあ自分に対してはすごい、高い基準、高いスタンダードがあるのに、他人に対してはそれがないということは、一歩間違えれば、見下していることにもなりかねないんですね。自分では気づいてないかもしれないけど。だから繰り返して言いますけど、自分のことを許せてないのに、自分のことを愛せるわけがない。自分のことを許してないのに、じゃあどうやって人のことを許せるのっていう。私たちは神様に許されて愛されている存在だからこそ、自分自身のことも許して愛せなきゃいけないんじゃないかなと。まあ、いけないというと義務的に聞こえちゃうけどね。でも、それを神様求めてらっしゃる。だからこそ、自分自身に対して許して愛せるからこそ、他人のことも許して愛せるんじゃないかなと思うんです。メッセージというよりもなんか、自分が気づいたことの証みたいになっちゃいましたけどね。まあ、それがこの自粛期間の中で自分に与えられた大きなこと。だからといって自分がね、他人に起こした全ての失敗について、あれはもういいんだよ、神様許してくださってるからと、そういう軽く受け流すんじゃなくて、もっと深刻に捉えながらね、自分がそういうふうに思い出すと、その相手のために、相手が傷ついてるかもしれない今でも。自分が嫌われてるかどうか別として、まあそれはしょうがないとしても、やっぱり、傷つけた相手のことを思い出したら、やっぱりその、人の心の癒しのために祈っていけたらなと思うわけです。はい。では、一言お祈りします。神様、今朝、というか今日、また私のようなものがお話しさせて、いただきました。感謝します。コロナとかね、あと、まあ、人間同士のいがみ合い、いじめであったり、暴動であったり、デモンストレーションであったり、いろんなことがあります。その中で、本当に、人に対してどうのこうのという気持ちがすごい煽られる、メディアとか政治家とかによって、すごいもの、そういうものが、人に対する、他人に対する感情っていうのを煽る部分、煽られる部分がすごい多いと思うんですけれども、やっぱり人のことを考える前に、まず私たち一人一人が自分自身を見つめ直して、あなたから愛されてる、あなたから許されてるということを今一度、確認し直して、感じ直して、そこで感謝のもと、同じ目で他人のことを見ることができますように、私たちをどうか導いてくださるようにお願いします。まだまだ、今、この物騒な時期、多くの方々が、心だけではなく体も傷ついている方々もいらっしゃいます。すでに大切な方々を失った人も大勢いらっしゃいます。どうか、その方々があなたによって慰められますように。ちょっと私たちができることがあれば本当にしっかり私たちに分かるように、示してくださるようにどうかお願いします。すべてをあなたに委ねて、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。